こんにちは。この番組は日常では全く役に立たず教科書にも出てこない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていく番組です。ただ必ず性格の年代とか出来事を伝えてしまうと世の中の役に立ってしまうので間違っていることもありますので注意しながら聞いてみてください。
はい
はい、先週ついにアポロの話、アポロと言ってもファーボルトっていう無名の技術者の話だったんですけども、いかがでしたか、聞いてみて。
いやでもファーボルトさんのおかげで月にちゃんと行けてちゃんと帰ってこれたっていうのが、
そうなんですよね、本当に。月にあの年代に行けたっていうのは本当にこういう無名な人一人一人の努力と結果、
そうだよね。なんか想像もつかないもんね、月まで行って
そう
帰ってくるって
本当に想像もつかないんだけど、やっぱりこういうことができるっていうのはそのみんなが想像つかない中で、唯一想像できたのがこのハウボルトさんだったってことだよね。月に行く姿っていうもの
すごい。しかもちゃんと実現できるまで言って副社長にもお手紙書いてってやったりしてね、すごい行動してる。
想像できないよね。
うん、
なんかこのハウボルトさんのこの話が書いてあった本を読んでたんだけどさ、その本に結構いいことが書いてあって、やっぱりこのハウボルトもそうだし、どんな人、フォン・ブラウンもそうだし、それこそゴダードとか、最初のジュール・ベルヌとかもそうなんだけど、人間の持ってる一番の武器っていうのはこの想像、イマジネーションっていうことだよね。
いやそうだよね、
でそこで書いてあったのは、鳥は翼で空を飛ぶけども人はイマジネーションで月に行くっていう、いい言葉じゃなかった、いい言葉じゃない、
めっちゃいい、
そ
うだよね、もっと想像していかないとな。
科学とか新しい技術とかのもとは全てイマジネーションから始まるんだよね、まあ、そんなの子もやっぱこの宇宙の話とかを見るとちょっと見えていいなっていうふうに思いますね、本当に。で、先週ようやく、あのアポロ編は終わりでですね、ちょっと火星への探検の話をちょっと今回はしようかなと思ってます。
はい、別方向に、
別方向で、今ねイーロン・マスクとか火星に人を移住するって言ってたんだけど、一番最初の火星の探検ってやっぱり地球外生命体っていうものをとにかく見つけたい。だってこの時の技術で他の惑星のそんな精密な写真とかね、細かい写真なんてないんだもん。ないから行くしかないんだよもう。
すごい。そうだよね。なんかさ、別に他のさ、あのなんていうの、水星人とかさ、なんか天王星な、な他の星のなんかなんとか星人って聞かないけど、火星人ってなんかよく聞くもんね。
そう、よく聞くわけ。
タコみたいなやつ。
そうタコみたいなやつだから、本当にこの1960年でたった今から50年とか60年前だよ。でマジでいるかもしれないと思ってたからね、この人たちって。火星に人間みたいな文明があると思ってたからね。今でこそ僕らは火星にそういう生命がいないっていうのは知ってるけど、この時の人たちは本当にいるかもしれないって思ってたんだもん。
すごい、そうだよね。そうだよね、同じ星だもんね。
そうなんです。まあ火星の探検、まあ、最初どういうことかっていうとね、ちょっと本編いきますね、もうじゃあ。
はいはい、お願いします。
で、地球から火星に行くタイミングっていうのはいつでも行けるわけじゃないんです、実は。これは今でも今の、あのスペース X とかもやろうとしてるんだけど、基本的に2年2ヶ月に1回しか火星に行くタイミングっていうのはないです。
そうなんだ。
いつでも行けないんですよ。
ま
あ、行けないことはないけどちょっと大変、それ以外の時に行こうとすると、地球って、まあ、太陽の周りをぐるぐる回ってますよね。
はいはいはい。
で火星も太陽の周りをぐるぐる回ってます。で地球のが若干内側回ってるのね。 くるぐるぐる。
あ、そうなんだ。あ、そっか。
水金地下木だから、地球より火星、火星の方がちょっ と太陽より遠い、外側を回ってて、地球はぐるぐるぐるぐる内側を回っています。
うんうん、
で、地球から火星に行こうって思ったら、うん、地球がちょうど火星を追い越す瞬間っていうのがあの内側だから。
地球、あ、
火星がぐるぐる回ってて、内側の地球が火星を追い越す瞬間、はい、ここが火星に行く瞬間なんですよ。ここは最短距離で行けるからね。で、地球を出た探査機はまっすぐ火星には実は進まなくて、うん、放満軌道って言われてるんだけど、太陽をぐるっと半周回って、うん、だいたい火星に8ヶ月ぐらいかけて進んでいます。意外と8ヶ月でついちゃうんだよね、火星って。
あー、その間8ヶ月か。そっか、今ね、あの、うん、なんだろう、銀河、え、水金地下木あるのって銀河、うん、あれ、うん、違う、そう、それの
水金地下木、うん、太陽系、
あの、あ、うん、そうそう、太陽系のあの、うん、図を想像してたから、うん、すごいなんか太陽すごいでかいからさ、地球と火星めちゃめちゃ近くに今私の脳みその中ではあって、
あ、でも近いよ、近い
よね、そこ、うん、そのちっちゃいところ、あのね、今ね1センチぐらいで想像してたんだけど、うん、そこ8ヶ月かって思って。
そう、でも8ヶ月ってめちゃめちゃ近いよね、宇宙の中で。
まあそうか、そうだよね、うん、確かに確かに、そうだよね、
そう、
うんうん。
で、まあ、火星にね、こうどんどんどんどん近づいていくんだけど、うん、そのまま何もしないと火星通り過ぎちゃうから、
うん、
あの 逆噴射って言って減速して、
うん、
で火星の重力に捉えられるようにするゲームやってたんだ、うん、やるんだけど、うんうん、今はねそういう風にやるんだけど、
うん、
まあ、この1960年代って、うん、実は逆噴射をするほどの燃料に余裕がない、探査機に詰めない、そんなに燃料を。
おお、うん、
今だったら逆噴射して減速してゆっくり火星に近づいて火星に着陸するってことはできるんだけど、うんうんうん、その1960年代の技術だと、うん、もう逆噴射する燃料なんてないと、
うん、
だから通り過ぎちゃう火星。
え、うん、うん、そうなんだ。
そう、通り過ぎちゃうの、なんか止まれないの、うん、そんな燃料がなくて。
もう
で、うん、もうこれしか方法はないんだけど、どうするかっていうと、うん、だから、うん、あのその減速する燃料がないからそのまま通過するんだけど、その通過する一瞬のうちに写真を撮ったりとか観測をしようっていうふうに言うんでね、
うん、
その地球の火星のギリギリを通過してく、うん、通り過ぎちゃうんだけど、
うん、
そこのギリギリ通り過ぎるところを写真を撮ろうってい
う。え、すごい。8ヶ月かけて
行くんだけど、通り過ぎちゃう、うん、結局止まれないから。
あ、うんうんうん、
でこれをねフライバイって言うんだけど、宇宙の用語で、うん、フライバイするっていうふうに言うんだけど、
うんうん、
まあ、このフライバイをしようってこの1960年代考えるんでね、
うん、
でめちゃめちゃ火星フライバイ大変です。まあ、大変だよね、それはね。
え、もうフライバイでさえ大変なんだ。
大変。今までね、火星を目指した探査機って全部で45個あるのね、うんう
ん、結構行ったね。
結構行ってるよね、
うん、
で、ま、実際成功したのは23個、その中で。
お、半分、
ね、半分ぐらい。結構大変だよね、半分は失敗しちゃってね、うんうん、
あ、すご
い。で最初、一番最初1960年にね、ソ連って、うん、ソ連が、
うんうん、
あの火星探査機を2機打ち上げるんだけど、それも両方とも失敗しちゃうし、うんうん、その2年後、
うん、
3機今度打ち上げたら全部また失敗しちゃうの。
お、
うん、で初めて惑星のフライバイっていうものを成功したのが、
うん、
その火星の探査機じゃなくて金星の探査機。
ほう、
金星、水金地下木の、うん、まあ、まず一番近いところから攻めるじゃん、大体。だから金星と火星を見ようと。でそのフライバイを初めて成功させたのは金星の探査機の、うん、マリナー2号っていうものです。
へ
ー。で、初めて火星のフライバイを成功したのがその2年後、1964年、ちょうど東京オリンピックの年だね。ここでアメリカが打ち上げたマリナー4号っていうのが初めて火星のフライバイをしました。
うん、
で、
うん、
まあ、今回何の話をしようかなと思うのはちょっとここからなんですけど、うんうん、マリナー2号っていうのは今だと当たり前のものになったものが積んでなかったのね、
うんうん、
ただフライバイってわずかな時間で その、
うん
うん、あの観測をしようって思うんだけど、うんうん、そしたら何が一番必要だと思う、うん、そのマリナ2号には。
え、ビデオカメラ。
ビデオカメラ、まあ、
ビデオカメラ。でも地球行って、あ、月行ってるもんね。月で撮ってるもんね、撮影。
月撮ってる、月撮ってるんだけど、うんうんうん、まあほぼ正解なんだけど、実はマリナ2号にはカメラが積んでなかった、うん、
え、
カメラ積んでないの、マリナ2号。
な、え、どうするつもりだったの。
月でさ、いや、月で写真撮ってるっていうふうに挟みさん言うけど、うん、なんで月が写真撮ってくるかっていうと、月から帰ってきてるからね、ちゃんと。でも暗い前って帰ってこないから、もう通り過ぎてそのままどっか行っちゃうから。
ああそうなの。
うん、帰っては来れません。帰って来れるんだったら着陸できるもんだって、減速したりとかできるから。
ああ、
そのまま行ったっきりなんだよね。
ああそうか、回収できないから。
回収できないから、だからカメラ積んでないんですよ、マリナ2号には。でもう一個カメラが積んでなかった理由があって、うん、あの金星ってめちゃめちゃ分厚い雲で覆われてるのね。だから写真撮ったところで雲しか見えなくて地表とか見えないんだよ。だからあんまりこうあの写真撮っても意味ないってことで、
うん、
で、うん、あの多分火星って実は雲がないんですよ、う
ん、ほーほー、なるほど。
でマリナ4号っていうのは、うん、まあ、だからカメラ積んだ方がいいよねってなるわけ。
うんうんうん、
写真撮ったら雲がないから地表が見えるからね、そのまま。
あ、
うん、でもやっぱ1個問題があって、うん、どうやって写真地球に帰ってくる、また持ち帰るっていう、
うんうんうんうん、
火星から写真を撮るっていうのをね、
うんうんうん、
どうやってさ、まあ、当時で全部アナログカメラなんで、
うん、
あの写真を撮った後どうしようかっていうので、まあ、当時の計画はどんな計画だったかっていうと、カメラで写真を撮った後に、うん、まあそれをね地球にバーンと送って発射して、フィルムの入ったカプセルを、ね、地球に投下しようっていうふうに思ってたわけよ。
うんうんうん、うん、そうだね。
そうですね、
うん、
で、まあ、なんで、まあ、今別にさ写真をさフィルムで撮るってことはないじゃないですか。で簡単に写真の画像とか送れるでしょ。
うんうんうん、
なんでかっていうとデジタルカメラだからだよね。
うんうんうん、そうですね、うん、
で実は最初に火星にフライバイしたマリナ4号に積まれていたカメラっていうのはですね、
はい、
地上初のデジタルカメラです。これが
おすごっ、
うん、世界初、地上初のデジタルカメラ。一番最初の写真はどこで撮られたかというと火星で撮られてるんですよ、うん、地球で撮られてないんです。いきなり火星で撮られてる、地球じゃないんだよね。
はあ、なるほど。
そう、デジタルカメラっていうものをここで開発するんですよ、人は。やっぱりね、そのフィルムの入ったカプセルを地球に向かって発射するっていうのは結構無理だったので、うんうんうん、デジタルカメラっていうものを開発します。
確かにネガがね焼けちゃうよね。ネガが
ね、そう、
うん、そう
で、でまあ どのぐらいの性能のカメラかっていうと、初めてのデジタルカメラ、200×200ピクセル、
うん、
ピクセルってちっちゃい、まあ、ちっちゃい四角みたいなのが 200×200 個あって画素になってる、うんうんうん、画素数だよね。
うんうんうん、うん、
だから今なんか何千万画素とか何百万画素とかって言ってる。
うんうんうん、
まあ、200×200 だから4万画素かな、
うん、ほう、
まあ、めちゃめちゃ荒い写真カメラだけど、これが世界初の、
う
んうん、デジタルカメラで、火星を通り過ぎる瞬間そのカメラを撮って、うん、計算上22枚撮れるっていう計算です、
うん、ほうほうほうほう。
で、このデジタルカメラですね、開発費に500億円かかってます。500億円かけてカメラを開発して22枚写真撮って、うん、そのままどっか行っちゃうみたいな。だから使い捨てカメラだよね、22枚で。
デジカメなのに使い捨て
カメラ。デジカメなのに使い捨てカメラですこれ。もうそのままどっか宇宙空間行っちゃうんで。
そっか、
そう、しかもその1ピクセルあたりもう数キロメートルぐらいの画像の粗さ、
うん、お
なんだけど、やっぱりその時あった望遠鏡よりも、うん、どんな望遠鏡よりも圧倒的な解像度の高さだったんだよね。 それが。
ああ、そうか、地球から見るよりは。
見るよりはね。でも、この時の期待って本当にすごくて、人々の期待ね。
うんうんうん。
もうそこに川とか湖があったらどうしようとかさ。木とか森があったらどうしよう。生命体がいたらどうする。まず人みたいのがいて、町とか畑とか生活とかしてたらどうしようって、本当に思って、みんなめちゃめちゃワクワクしてたの。
うんうんうんうん、
何が映るんだろうこれみたいな、
うん、そうだよね。
で、まあ、うん、何百年間も人間がずっと疑問に思ってた火星に人がいるんじゃないかっていうものを、うんうん、このカメラは、うんうん、ね、答えを出してくれる、
うん、うんうんうんうん、
っていうふうに期待されてました。
はあ、うん。
そしてですね、火星のフライバーへ行きます、
うん、
で NASA はね、もうフライバーする日、うん、もう NASA の人たち、うん、エンジニアの人たちっていうのはもう気持ちはもう落ち着かないで、ちゃんと大丈夫かなって、うんうんうんうん、火星の方向にカメラ向いてるかなとかさ、
まあそうだよね、
そう、ちゃんと写真を記録するレコーダーはちゃんと作動してるかなとかさ、
うんうんうんうん、
チャンス1回しかないからね、
うんうん、
でマリナー4号がさ、火星を飛び出してから、
うん、
あの火星を通過したっていう、まあ、想定の時間から 4,5 時間した後にデータが届くんだよね、うん、まあ、最初の時のデータは写真じゃなくて科学データ、はい、科学の分析数値とかのデータが届くんだけど、う
ん、
そう、でその後に写真が届き始めるの、
うん、
でもね、通信速度ってめちゃめちゃ遅いわけよ、火星からだから。
あー、そっか、
そう、だから毎秒8ビットしか通信できないです。
どのくらい？
ね、1ピクセルがだいたい6ビットって言われていて、だから写真1枚 200×200 ピクセルの写真を受信するのにだいたい8時間ぐらいかかる計算なのね。
遅っ、
遅っって感じなの。
すごい、うん、
で、
うん、
まあ、そのデータっていうものが数字に変換されて1ピクセルずつこう紙に写されていくのね、
うん
うん、この瞬間のもう NASA の人たちのそのワクワクさとか、
うん、
どんなのが写ってるんだろうっていう期待とかが、うんうん、まあ、ものすごくあるわけよ、
うん、
で最初に、うん、あのピクセル、最初のピクセルは63っていう数字が出てくるの。で63っていうのは 黒を意味する色なのね、まあ、色が数字になってるんだけど。
ああ、はいはいはいはい、
分かる分かる、63、うん、あ、これ黒だ、黒っていうのが来たっつって、
うんうんうん、
でまた1秒後とかに、うん、次も黒みたいな、
うん、
次も63って、でずっと63っていうのがこう出続けるの、
うんうんうん、
で、あ、これ宇宙映ってんじゃねってなるわけよ、全部黒、あ、逆向いてるみたいな。そしたら、
うん、
そして1時間ぐらいすると初めて63以外の数字が出るんだよね、
うん、うわ、
これなんか映ってるってな
ったわけ、うんうんうん、
でも何が映ってるか分からないわけよ、まだ、うん、しかも当時の処理速度って、うん、写真色っていうのが出てきて、それ最後にそれを写真に描写するっていうのにまた数時間かかるのね、
うんうんうん、
そのこういう8時間かけてこのピクセルはこういう色で構成されてますって出るんだけど、しかもそれを写真としてまた書くっていう描写する落とし込むのにまた数時間かかる。
すごいじれったいね。
そう、めちゃめちゃじれったいでしょ、
うん、
でも当時の技術者の人たちってもうね、待ちきれなくなっちゃうわけよ。
まあそうだよね、うん、
そうで、
うん、
どうしたかっていうとね、
うん、
壁に紙を並べて、
うん、
もうその場で色を塗り始めたの、当時の技術者の人たちが。
あ、もうそっか、数字は先に見えるから、
数字が先に見えるから、
は
あ
は
あ
は
あ、黒って言ってもこう黒って塗ってくの、
ガー
ッで、もう、いや、もう世界で一番頭の人たちの集まりよ、
うんうんうんうん、
集まりでもう、うん、すごい頭の人たちの集まりなんだけど、もうワクワクが止まらないわけよ。でも待ってらんないって言って壁にこう書いてって、黒、はい、黒塗りますみたいな、黒塗りますみたいな、でなんか、うん、あのピンク、お、ピンクみたいな塗っていくわけよ、
うんうんうん、
で実はこの、うん、まあ、塗り絵だよね、要は、
うんうんうん、
この色を塗ってったの、
うん、
でこの塗ってった絵が今でも、うん、その NASA の ジェット推進研究所ってとこに残ってるね。
あ、
で、そう額に入れて飾られてた、その時の絵が。
へえ。
でもその時の絵の、まあ、その写真とかも残ってるから、うん、後で見てほしいんだけど、
うんうん、
もうねワクワクがそっからすごい伝わってくるんだよ、その人たちの。もう止まらない、何、
うん、
何が写ってんのみたいなこう塗ってってんのが、その人たち1秒に1ピクセルずつこうやって塗ってくんだよ、うん、
楽しそう。
めちゃめちゃすごい、その絵とか見ると、うん、結構感動するよ。なんかどんなにいい写真、どんなにいい絵よりもなんか心を揺さぶられるものがある、うんうんうんうん、その白黒の塗り絵が何が写ってるんだろうみたいな、
すごい、うん、
で結局何が写ってたかっていうと、
うん、
何も写ってなかったんだよね。
え、
うん、まあ、だから、うんうん、その月みたい、月と同じような感じでクレーターだらけで何にもなかったわけ、うん、
あ、
まあ、だからその人たちはもし森があったらどうする、はいはい、川があったらどうする、人がいたらどうするっていうのを期待して写真撮ったら、月みたいな何にもないそのクレーターだらけのボコボコのものがこう見えるわけよ。だからその絵を見るとね、
うん、
何かが写ってるかもしれないっていう期待と同時に、その絵の中にはやっぱり何もなかったっていう落胆も現れてる、うんうん、期待と同時にものすごい落胆、うん、やっぱり我々は孤独なんだっていう、うん、なんかそれも同時に描かれてるわけよ。その絵めちゃめちゃ好きなんだけど俺、だから
すごいね、
うん、
1個の絵に両方詰まってる。
そう、
はあ、
でその後科学的なデータが来てさ、
うんうん、
その火星には何にもない、生命がいないっていうその確証が出てきちゃうんだよね、どんどん。例えばあの気圧を測ってみたら、
うんうんうん、
気圧は 0.004 っていう、
うん、
めちゃめちゃ低い気圧しかなくて、 0.004 ってどのぐらいかっていうと、こんだけ低いと液体の水って存在できないぐらい低くて、
こう、
まあ、一瞬で蒸発しちゃうか氷にいるか、うん、まあ、それぐらいしかないし、
うんうん、
あとはその磁場っていうものがないから、地球って磁場があるから、うん、だからその宇宙から来る放射線に守られてるんだけど、その磁場がないから、うん、放射線がもう降り注いでて、うん、もう生命が生きてられないみたいな、まあ文字通り地質学的に死んでいるって言われてるんだよね、死んでる星。生きてる星と死んでる星って何が違うかっていうとさ、月って、うん、まあ、クレーターとかいっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
で火星にもクレーターがいっぱいあるわけ、
うん、
で地球ってクレーターないでしょ、
うん、
でなんでかっていうと地球は生きてるから、で月とか火星は死んでるから、
うん、
なんでクレーターがないかっていうと、風とか雨とか、
うんうん、
気候でこう鳴らされたりとか、あとマグマが動いていて、その、うん、クレーターってものが自然になくなるんだよね、
うん、
そういう自然現象で。だから要は人間も一緒でさ、生きてる人間に傷つけたら、うんうんうん、その治ってくじゃん自然に、
うんうんうんうん、
でも死んでる人やっても一緒治らないでしょ、
うんうんうんうん、
そうだから、まあ火星は結局死んでる星だったんだよね。
うーん、
で火星にもその生命ってものはないっていうことがここで判明して、
うん、
まあ我々はここの孤独だったんだなっていう落胆がその絵から見えるわけですよ。
なるほど。でね、広い宇宙の中で地球だけにしかいないのかと、
うん、そう、
うん、なるほど。でもすごいね、その一瞬の写真でそんだけのことがわかるって、写真とデータと。
そうでね、うん、どっかに火星の、
うん、
NASA のジェット推進 JPL っていうところにその絵が飾られてるのね。
うんうん、
これね見てほしい。もう火星の塗り絵っていうものがあるんだよね。
火星の塗り絵で出てくるの？
NASA に飾られた一枚の塗り絵っていうのがあって。
ほう。ちょっと今見れないから後で見て、
ね。後で見てみて。そこにね、うんうん、塗っていくんだよ人が。その技術者が。
すごい。NASA の人たちが塗った 何時間後かにそのデータとしての写真が出来上がるんだよね。
あ、そうそうそうそう。その何時間が待てないっていう。
かわいい。あ、でもそうだよね。
いやっていう話でした。
なるほど、火星。なんかちょっと斬新、斬新っていうか全然知らなかった、その通りすがりの写真を撮ってまず調べようっていう、なんかその感じ。
そうなのよ。
すごいね。そっか。え、それさえも40回のうちの20回しか成功してないんだよね。
そう。
はあ、
まあ、今はね、火星、今ちょうど火星の探査機が行って、
うんうんうん、
火星に行って今火星の地表とかいろいろ検査してます、うん、ちょうど、
うん、
まあ、今はね、今の技術だと火星にちゃんと着陸して、うん、そこでこういろいろ調べることができるから探査してるし、
うんうん、
スペース X は火星に人を送ります今度。
おー、すごい。
2024年だったかな、確か。もう意外とすぐです。
もうすぐだよね。
うん。
へ
え。2024年から2026年って言ってるんだけど、うん、まあ、イーロン・マスクが、うんうん、まあ、その間に、うんうん、人を火星に送って、
うん。
で、どうやります、
うん。すごい。へえ。なるほど、火星。
これからどうですか、行きたいですか、火星。
いや、全然行きたくない。
そうね。
なんだろうね。なんか宇宙物の映画でさ、
うん、
何を見たんだったかな。次、なんかね、まだ怖いよね。行っては見たいんだけど。
うん。
でも火星に行きたいとは思わないんだよね。なんだろう、宇宙から地球は見てみたいし、
うん、
月周遊旅行とかもなんか、まあちょっと気になる感はあるんだけど、なぜか火星に行きたいとは思っていないのは何の差があるのかが自分の中でも分かんないんだけど、
まあ、今は難しいだろうね。ちょうど今度2024年に行くって言ってるのは、2015年あたりにスペース X が2024年ぐらいに火星に人を送りますっていうふうにやって、まあ24人の宇宙飛行士を募集しますっていうね。で、応募何人来たと思う、それに行きたいって言った人。
めっちゃ来たよね。
めっちゃ来たのよ。20万人来たの。
やばい。
やばいでしょ。
世界中から。
世界中から。
すごいね。
いや、絶対嫌じゃない？
うん、
しかも、ハサミさん、これね、
うんうん、
何がやばいかって、
うん、
火星に行く人を募集するんだけど、この人たち帰ってこれないからね。片道だから。
もう絶対行きたくない。
行ったきりです。地球に帰ってこれません、ちなみにこの人たち。
あ、もう最初からそうやって言ってあるんだ。もうそうい
うやつなんだ。あ、言ってある片道ですって、うん、片道移住。
アイターンってやつ。
アイターンです、火星へ。
ターンでもないもんね、もはや。
そう、ターンもうね、
言ってるだけだ
って。アイです。
あ、すごい。なんで、あ、行きたいのかな。いや、
でも20万人がさ、
うん、
行きたいって言ったんだよね、うん、その中に日本人ももちろんいるし。
へえ、すごい、うん、勇敢な人
々。でもさ、まあ、それこそ歴史の話じゃないけど、
うん、
ヨーロッパから初めてアメリカに渡った人ってこういう気持ちだったんじゃないかなと思う。
ああ、そうか、彼らも、うん、愛ですか。
愛です。もうだって、しかもやっぱり当時の航海ってさ、やっぱ生きていける、うんうんうん、生きてちゃんとアメリカに着くなんて分かんないじゃん。
そうか、そうだね。
で、基本的に帰ってこようとは思ってないわけよ。アメリカでも自分は生きていくって思って、まあ、イギリスとかからさ、こうアメリカに移民していくんだけどさ。
そっか、もうそっか。じゃあ今逆に一番最初に行った人が、あのあれか、火星の地主にこの先なっていくかもしれないみたいな。
え、なっていくかもしれない。
あ、
まあ、その後英雄として称えられる、
うんうんうん、その地で名を馳せていくかもしれない。
ロマンが、うん、だからそう考えると、うん、まあ、これって初めてのことじゃないんだよなっていう。
まあ未知な場所に、
うん、
あ、そっかそっか、なるほどね。あ、なるほど。すごい、なんか未来のことだけど過去の心境も
そう
すごいなんかリアルに感じるね、なんか、
うん、
すごいな、火星か。
まあ、だから多分そういう過去もあって、うんうん、行きたいっていうふうに思う人もいっぱいいると思いますけどね。
そうか、そうだよね、
うん、
私は地球と、地球にいる友達とに執着しているっていうことか。
そうですねまさにな
るほど。いや、いい、執着しとく、
うん、様子見よ。
そうしよう、そうしよう、
人生様子見で、
様子見でねすごい、
はい、っていうのがですね、
はい、
まあ、今回宇宙ここまでにしようかな、宇宙の話は。
まあ、そうだね、また一通りいろんな歴史をやって、うん、またふと立ち返ってみる、ね、
ふと立ち返って、実はこの後本当ボイジャーとか、
うんうんうん、
あのそういったあのまた話とかもあったんだけど、
うんうん、
ちょっと今回はね宇宙長くなっちゃったかな。
そうだね、すごい壮大だった。
次回ね、どんな話をしようかなと思ってるんですけど、うん、うんうん、
楽し
い、また役に立たない歴史の話を、
うん、なんかすごいね、役に立たないけどすごいいっぱい感情移入と、うん、最終的になんかアメリカ大陸に渡ったイギリス人の気持ちまですごい体感できて
そうだよね。いや、今だから火星に行こうって言ってる人の気持ちと、多分当時イギリスに住んでてアメリカに行こうって言ってた気持ちって一緒だと思う、うんうんうんうん、ほぼ、うん、
なんかそれ考えたこともなかったから、
うん、
めちゃめちゃ今なんかねちょっとゾワゾワしてる、なんかないし
いや、だからやっぱアメリカに最初に渡ったイギリスの人ってクレイジーだなって思うよね、
うん、うんうんうんうん
うん、命知らずっていうか、
うん、本当にそうだよ、すごい、なんか過去と未来がごっちゃになってる今、すごい、
なんか、うん、歴史の出来事じゃなくなってるね。
ねえ、うん、そう、ねえ、すな、うん、形容しがたい、
形容しがたいマジかみたいな、
そうそうそう、
こんな気持ちで行くんかみたいなね。
ねえ、みんな、うん、そう、なんかもっとなんだろう、今のあのみんなにも聞いてもらってこの話をね一通り、うんうん、ね、なんかどう思ってるのかまた聞きたい、ね、うん、あれはそう、これお便りとかないの？
これお便りとかね、
うん、
ないっていうお便りでもやっぱあった方がいいよね
そうだね、かあれかね、なんかツイッターのあれがあったらいいのかな、
ツイッターで DM 送ってくれるっても全然いいと思いますね。
そうだよね、はい、あれじゃない、やっぱハッシュタグがいるんだよきっと。
あ、そうだ、ハッシュタグがいる、
うん、え、なんだっけこれ、こなんだっけとか、
これね最初に、うん、この番組のタイトルがですね、うん、役に立たない歴史の話っていう番組なんです。
なんて訳すんだろうね。
で、
うん、
ただタイトルは役に立たない歴史の話なんだけど、うん、あの、うん、カバーのところは、うん、ユースレスヒストリーって書いてあります。
ユーヒス？
ユースレス、ユースレス。
レスレスそうだよね。レスいるよね。
そう、ユースレス。 そうだね、ユーセスヒストリーっていう
長いな
番組。
デス歴違うな、ユースレスヒストリー、
役に立たない歴史の話です。
役立たずってなっちゃう役に立たない歴史の話。
役歴ですね。
役歴、おもれきみたいだね。役、あ、でも役歴でいっか。
役歴ですかね。
うん、大体の歴史みたいだね。役歴史、
役歴史
役歴、役歴、ひらがな、
役歴ひらがなですかね。
役歴、そうだね、4文字、役歴、役歴ひらがなで。これ何話目になるんだろうね
これはですね、4話目ですかね。
4話目でようやくハッシュタグを言う、はい、
そう
あ、でもあれ、もしかしてもしポッドキャストにした際は、うん、コメント、ま、ストーリーごとのあれが入れれるから、そこに入れとく。
あ、そうしよう。
うん、役歴 で
何かお便りがあったら、
うんうんうん、そうだね。あれはすぐ作れるんだもんね。ツイッターのアカウントはいくつでも作れるもんね、一人で。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、すぐ作れるよ。で、それ共有できるのかな。
今は自分が使ってるのと一緒にしちゃっても別に僕はいいですけどね。
あ、本当？なんかね、うん、すぐ作れる。エシもアカウント2つ持ってるけど。
あ、本当？
そうそうそう、すぐに使われて、それ私も共有できたら DM 見れるもんね。
確かに。
まあ私見るだけの人だけど。あ、見なくていいのかな、まあ、むしろ、うん、
とりあえず、まあ、うんうん、この番組1ヶ月は続くんで、もう1ヶ月分撮ってるんで、
すごい
1週間1回アップしたとしても、仮に、
うんうんうんうん、
だからこの次はね、うん、また1ヶ月あるので、うん、その間に何か次の話、
はい、
何がいいですか。
なんだろう。今なんかパッと思いついたのは、美味しいもの。
美味しいもの、
うん、って思う。なんか今ひらめいた。
あ、じゃあ美味しいもの、美味しいものでいきます、次。
うん、なんか調理器具でもいいし、うん、なんだろう、フランス料理の何々のルーツとかでもいいし。
あ、OK です。美味しいものでいきましょう。
うん、
食べ物、食べ物でいきましょう。
うん、お腹すいちゃう。ちゃんとお腹いっぱい食べてから今度やんないと、うん、
いや